ないっしょ。
そんなことないっしょ、第144回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は酒井さんと、おしゃべりをするんですが、
はい、
なんかね、先週あの岩田さんが来週は大丈夫だよなんて言ってたんですけど、
言ってましたよね、
はい、確かにね、岩田さんは大丈夫だったんです。
大丈夫
だった、大丈夫だったんです。ちゃんと収録日に予定は開けといてくれてたんです。
そうそう、
ただね、僕が大丈夫じゃなかったんですねなので、
そうでした、
はい、あの残念ながらちょっと岩田さんのね、スケジュールと僕のこの予定がちょっと合わなくなっちゃって、
はい、
なので、酒井さんすいません、
はい、
今週もよろしくお願いします
よろしくお願いします、
は
い、
ね、今週、まあ、ちょっとこの話をしとこうかなということで、
はい、
あのデング熱、
あ、デング熱、ね、
そう、あの蚊に刺されたら危ないぞってやつですよ、
はい、そうですね、
そうでね、あのやっぱ僕もほら4歳の可愛い可愛い、そして賢い、そして、人に優しい、そして地球に優しい。
地球にも優しいんですか。
はい、全ての生き物にとって、
はい、
もう神と崇められてる娘がいるんですけど、もう何のことか分からなくて、4歳、
神ですか。
4歳の娘がいるんですけど、はい、ね、やっぱり心配なんですよ。やっぱり高熱で結構な割合で、何、死に至らしめられてしまうみたいな。
そうなんですか、
うん、そんなのがあるらしいじゃないですか、
うん、なのそうなんだ、
うん、結構確率高いんだって。ですごい高熱で、
あ、
なんていうのがあって、
はい、
あのちょっといろいろ調べたんですよ、
はいはい、
で酒井さんもほら、あ、酒井さんはあれか、まだそっちの方、酒井さん家の方までは広まってないのか、ね、
東海地方はそんなに騒がれてないですけど、
ね、関東だとちょっと広まってきて、結構埼玉とか、
お、
東京あたりから始まって埼玉とか行っちゃってるんでしょ。
そうですね、うん、
なので、いろいろ調べたのね、
はい、
これはちょっと共有しときたいなと、リスナーさんとも ね、
あ、危険ですからね。
でね、調べると、まあ、まず、まあ、はい、蚊に刺されないことが一番大事で、当然ながらね、
あ、まあまあまあ、
でどうすれば蚊に刺されにくいのかっていうのがいろいろ書いてあって、はい、
うん、
まあ、当然、まあ、ちょっとまだね、暑い日もありますけど、
はい、
長袖長ズボン、
お
で帽子手袋、
あ、肌を隠せと、
はい、首にタオルバンダナを巻いて、
暑いですね、
ちょっとね、いうのが、まあまあ、まずその肌の露出をできるだけなくすってのが一つと、うん、
はい、
あと虫除けスプレーですよ。
あ、
で虫除けスプレーもなんかね、ほら僕もね、ずっと今まで虫除けスプレーってシューってやって終わりにしてたの。
あ、そうですね、
なんかね、ダメなんだって、あれだと。
あ、違うんですか。
結局はシューってやると塗りブラが絶対出ると。
あ、まあそうか。
そうすると蚊はそこを狙ってくるらしいのね。
ああ、隙間を狙って。
そう、だからシュッてやった後に、うん、手のひらか何かでそれを塗り広げる。
あ、伸ばさないとダメなんですか。
それがね、もうなんかね、やっぱりその何、詳しい人の中では常識なんだって、
はい、あ、そうなんだ。
虫除けスプレーの塗り方の常識的なやり方なんだって。
あーはーは
ー。だけどほとんどの人がシュッて振りかけて終わりにしちゃうから、うん、絶対そのにかかってないところができて、
うん、
そこから刺されちゃうっていうことがあるらしくて、
うんうん、
絶対その手か何かで塗り広げてくださいと。で、あとはあのできれば激しい運動とか、
あ、
あとはお酒飲んだりするのは控えた方がいいらしいですよ。
あ、なんかなんだっけ、二酸化炭素濃度が高いとみたいな。
二酸化炭素に寄ってくるらしいんだよね、蚊がね。なので、それもやっぱりほら公園とかでさ、マラソンの練習とかをさ、うん、半袖半ズボンでしてる人とか、
まあ、今の時期だとね、体育会前とかで、
うん、それが、うん、一番危ないんだって。
あ、そうなんだ、
う
ん、
いうことでございまして、まあ、まあこれからまたもう蚊の季節終わってくると思うんでね。
そうですね、うん、
で一回あれなのかな、季節が一周したらあれなのかな、蚊ってそんなに長生きしないでしょ。
うん、冬を越せないとか、
越せないんだよね。であれってその子供とか卵とか そこにどんどんつながっていくのかな。ああいう
でも卵とかは越冬できそうですよ ね、うん、
そうするとやっぱそのぱあれかな、デング熱の菌を持ってる蚊が子供産んでとかってまた来年とかってあんのかな。
じゃないですかね。どうでしょうか ね、
こういうところを調べてないところが僕のいいところだよね。
来年もそういうニュースが出たら、あ、
そうですね、その時にまた考えましょう、
ことで
ということでございまして、はい、今週ね、実はほら、あの岩田さんと予定が合わなかったのが、
はい、
まあ良かったのか悪かったのか、ちょっとね、家族でお出かけしたりね、いろいろ考えることもあったので、
はい、
はい、いろいろまたおしゃべりしていきたいと思いますので、
お、
はい、今週も最後まで聞いてください。
お願いします。
ということで坂井さん、
はいはいはい、
今週実はですよ、
うん、
東京にあります、
はい、
ディズニーの国へ行ってまいりまして、
また、
はい、またじゃない、すごい僕は久しぶりだよ、東京ディズニーランド行くのは。
前行かれたのいつでしたっけ。
あ、でももう忘れ、数ヶ月前、
数ヶ月前ですよね。
うん、関西の方ではさ、もう今さ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン結構人多いんでしょ。
はい、ハリー・ポッターのね、なんかできましたから ね、
なんかハリー・ポッターもさ、スマップが CM してたりしてすごいね、
は
い、
あ、お金のかけ方が、ね、行ってみたいです ね、
行ってみたいけどね、絶対日帰りじゃいけないもんね、千葉からじゃね。
あ、そうですね、千葉からだと確かに、
ということでね、近場の、
はい、
なんと言ってもほら、東京ディズニーランドは千葉県内にありますんでね。
あ、東京、
もうあのみんなたまにきちんと定期的に言っとかないと忘れちゃうから、みんなね。東京ディズニーランドは千葉県内にありますんで。
そうですね、ギリギリ千葉県内、
はい、なんだけど僕が行くには千葉から一回神奈川に渡って、
はい、
東京を抜けて千葉に行くんだけどね、
その方が早いんです、
の方が近いの。言うて行ってきたんですよ。
はい。
で、なんで行ってきたかっていうと、この時期がね、一番空いてる。
ああ、なんか先週もそんな話してましたっけ。
そうそうそうそう。やっぱり夏休みが終わって、
うん、
で次のハロウィンのイベントが始まる。
はい。
ちょうどね、今、1週間がね、何もイベントがない時なんです。
ああ、ちょうど入れ替えの時期なんですね。
ということで、一応行ってきたんですけど、空いてるだろうということでね。
はい、
意外と空いてなかった。
毎年でもその時期に行かれてる割には空いてなかった、
うん、空いてなかったね。
おお。
でね、ほらジャングルクルーズって知ってます？
多分
あの 船乗って船長さんが面白おかしく案内するやつ、
ジャングル、あの入ってすぐ左にあるやつだ。
入ってすぐ左のやつはそれ多分違う、それはカリブの海賊のことを言ってるんじゃないかな。
あれ、
入ってすぐ左にある最初のアトラクションはカリブの海賊、
はい、
うん、でもうちょっと行って、もうちょっと行って、もうちょっと左、はい、ずっと行って、
はい
ね、今東京ディズニーランド一回も行ったことない人は全くわかんないよ、
はい、
大丈夫。
その辺にあるやつ
です
、
ね、これがね、今までずっと、はい、まあオープンからずっと続いてたんだけど、
はい、
今リニューアルをしてて。
ああ、そうなんです。
そうで、9月の9日からだったかな、リニューアルオープンなんですよ。
はい、竹内さん行かれたのは9月の6日、
6日あたりなので、オープン前、
そうですね、
なんですけど、
うん、
大体ね、このオープン何日だよって言ってもその前からね、はい、やってるの。
そうなんですか。
あのプレオープンみたいな感じで、ただあのずっとやってなくて、ちょっとあのシステム調子悪いとすぐやめちゃったり、
はいはい、
で日によっては1日やってないよって日があったり、
試運転って感じですか。
そうそう、午後からだけやってるとか、
お
いろいろなんですよ、
うんうん、
で僕がね行った日、午前中最初に行ってみた、
はい、
したらね、ちょうど並んでるから、やったやってると思って並ぼうと思ったら、 今のお客様でご案内は終了しておりますっていう。
ああ、ギリギリ。
ダメだ、残念と思って他回って。
はい。
で、午後からもう一回行ったらやってたんだ。
おお。
で、乗ったの。
あ、乗れたんですか。
乗った乗った。したらね、リニューアルしてたね、ちゃんとね。
あ、そうですか。
はい。いまいち。
ん？
あのジャングルクルーズって、はい、要はジャングルの中を船に乗って船長さんの面白おかしい案内とともにね、
はい、
たまにその船長さんもアドリブを入れながら、
はい、
この一周してくるっていうやつなんだけど、
うん、
で中にはさライオンがいたりさあの象がいたりっていう、
はいはい、
カバがいたりみたいな、
うん、
そういうで滝があったりみたいなそういうような感じのやつなんですよ、
はい、
で今まではほとんどまあ音がない、
へ、
ほとんど音がない、船長さんのおしゃべりメインで、あとはちょっと森の何効果音的なものが若干あるかなっていうジャングルのね、
あ、
遠くから鳥の鳴き声があったり、
はいはい、
そういうのがある程度だったんですよ、
はい、
なんですけど今回リニューアルで、
はい、
まあ、ほぼ全編 BGM 付き、
あ、BGM、
そう、あのその場所場所に合わせた BGM が流れてたり、
あ
とは動物、出てくる動物の鳴き声とか、
うん、
効果音とかもいっぱいあるんだけど、
あ、
これがねすごいって思うでしょ、
はい、
だけどね、やっぱり、ね、ジャングルクルーズはね、これいろいろね乗った、もうすでに乗った人さまざまな意見あると思うんだけど、
はい、
ジャングルクルーズはねなくていいよ BGM、
あ、
だってさ船長さんの楽しいおしゃべりを聞くのがメインだから。
そうですか、
うん、そうするとその声がね聞き取れないというか、そこまで BGM でかくないんだけど、
うん、
なんかね半減しちゃうというのかな、なんか邪魔されちゃう、
あ、音楽に、
うん、まあ、あとはねまだ始まったばかりもいいところなので、
うん、
なんだったらまだ始まってないので、
そうですね、う
ん、アドリブもほとんどないしね、
あ、え、内容はちょっと変わったりしてた？
内容はね、うん、若干変わってる。
ああ、
若干ね、大筋は変わってなかったな。
そうでしたか。
うん、なのでちょっとねがっかり、僕はがっかりだったんだけど、
うん、
でもこれ なんかね話を聞くと、こうやって BGM ついてたりうんぬんっていうのは、はい、なんだっけな、海外のディズニーランドではもうあるのかな、いや、あ、日本が最初だったかな、よく覚えてねえ、なんかそういうことらしいっすよ、
ほい、
うん、で、あとねディズニーランドでね、
はい、
あのほら今さ、あのもうみんな知っちゃったからもうしょうがないんだけど、
はい、
ディズニーランドって、うん、例えばキャストさんにね、
はい、
あの今日私誕生日なんですと言ったら、このシール、丸いちっちゃなシールにお誕生日のハッピーバースデーって何々さんお名前なんですかなんて聞かれて、
で
名前書いて何々さんハッピーバースデーみたいなのをシールもらえる、
あ、そうですか、
でそれを胸につけとくと、
うん、
要はあの出会う人出会う人キャストさんにみんなにおめでとうおめでとうみたいな声をかけてくれるっていう、まあ、この素敵な感じのサービスがあるんだけどね、
素敵ですね、
素敵な感じでしょ、ディズニーランドっぽいでしょ、いかにも
多いです。
でこれはあの基本昔はそのなんだろう、非公式というか別に大きく案内してたものではなくて、
うん、
たまたま例えばキャストさんがこの人が誕生日だって分かったらそういうのを貼ってあげてみたいな、
はいはい、
いう感じだったっぽいのね。で今となっては結構もうディズニーランド行く人はもう当然知ってるよっていう感じのサービスで、
はいはい、
であのしかもその日が誕生日じゃなくてもいいのよそれって。
え、どういうことですか？
例えばほらディズニーランドなんかもう年に1回行くか行かないか分かんないなんていう人もいるし、
あ、数年行ってないですね。
でしょ？そうするとあの例えば来月誕生日なんですとか、
はい、
いう人でもあの誕生日近いんですって言ったらハッピーバースデー貼ってくれる。
あ、そうなんですね。
で、あとなんかね聞くと中には半年先とかの人でも、はい貼ってる人いるらしいんだ。
いいんだ、まあ、いつかは来るから、まあま
あ、悪くはない話なんだけど。でもさ
半年はちょっと盛りすぎですね。
そうそうそうそう。でさやったらそれが多いのよ、
あ、そのシール貼ってる人が。
みんなシールつけてなんかしないで、あのキャストさんにみんなが、おめでとう、おめでとうって言われてて。
本当に誕生日か、お前ら。
なんで、なんでこんだけ、もう何万人っているんだけど、
うん、
その中の相当な割合の人が誕生日なんだよ、ディズニーランドの中は。ありえないだろ、そんなにって思っててさ。
そうですね。
でね、その中でね、一人ちょっと可愛かったのが、
うん、
あのね、一人つけてたのでね、
はい、
なんかね、名前書いといたんだ、勘次郎さん、お誕生日おめでとうみたいなこと書いてある。
はい。
おじいさんなんだよ。
え、おじいさんがつけてるんですか。
そう、
で、
みんなさ、ほら、子供とか学生さんが多いのよ。
はいはい。
あとちょっとディズニーが好きな、
うん、
ちょっとディズニーマニアっぽい感じの人とか、
はい、
あの要はカップルで来てるとか家族で来てて、うんうん、子供がとかっていう感じが多いんだけど、
はい、
一人で歩いてるおじいちゃんが、
え、一人で歩いてるの？
たまたま家族と来てるんだけど、家族と別行動ちょっと一時的に撮ってたんだろうね、おそらくね。
あ、
ほら、ほらアトラクションには乗れないから、じゃあ、あのお前らだけで行ってこいよみたいな感じの一人の状況だったんだと思うんだ、多分。だけど勘次郎さんがね、はい、勘次郎さんおめでとうって、あ、かわいいなとか思ってさ。
そんな人かわいい、
なかなかね。
そうですか、
うん、
じゃああれですか、娘さんって11月ぐらいに誕生日じゃなかったでしたっけ。
そうそうそう、だから去年のね11月には書いてもらったよ、ちょうど誕生日の前の日に行ったのよ。
あ、それだったら許される。
そう、前の日に、いや、結局ね、うん、ディズニーランドって4歳から有料なの。
あ、はいはいはいはい。
で、3歳の最後の日に行ったの。
あ、
無料で入れる最後。
そういうことね。
そう、なんかさ、本当はね、多分4歳になったって言っても、はい、無料で入っても分かんないんだよ、実際は。
まあ、ちっちゃい子だったらそんなに分かんないで
しょ。だけど、なんかね、ディズニーランドってそれをね、したくない空気があるんだよ。嘘、この中では嘘をつきたくないっていう空気が。
ああ、確かに。なんかそういうのありますね。
そうそうそうそう。
うん、真面目に行きたい。
そう。だから、最後の日に、じゃあ行こうって言って行ったんだ
よ。ああ、それはいい思い出になりますね。
で、まだね、3歳の娘はちょっと恥ずかしそうにね、なかなかキャストさんに言えなくて。
ええー。
誕生日だって。だしょうがないから連れるって。
自分で言うんですか？
自分で
言う。明日誕生日って。
明日誕生日。
え、だ
で、名前なんていうの？何々ちゃんって。
へぇ、
したらね、あの、キャストさんによってはすごい可愛い絵描いてくれたりする。
あ、そうかそうか、描けるキャストさんだと。
うちの娘はね、なんか、あの、ミッキーとミニーとどっちが好き？と。
優しい。
で、ミニーが好き。で、ミニーの絵描いてくれる。
そうですか。いいですね、うん、
かと思えばですよ、
え、
パレード、
はい、
パレードあるじゃないですか。
ありますね、
パレードがね、あの、うん、場所取りをやっぱりみんなするのよ。
ああ、そうですね、大事ですね。
で、この間行った時はそんなに言うほど混んではなかったので、そんな激しい場所取りはなかったんだけど、はい、あのね、やっぱね、ディズニーランドだとさ、地方から来てる人が結構多くて。
まあ、そうですよ、
ね、で、その場所取りをするのに、あの、なんていうの、レジャーシートを引くでしょ。で、そこに座るのさ、
はい、
で、いろんな人がいるのよ、
はあ、
普通のさ、なんか青い感じのやつを持ってきてたりさ。
あー、ブルーシートですか。
ブルーシートのちっちゃいのみたいな。あと、あの、よくさ、あの、赤と黄色と白とみたいな、
あ、
ザ・レジャーシートみたいなのあるじゃん、
100均で売ってますみたいな。
ああいうのとか、
はい、
あと
は、
あの、まあ、当然うちもそうなんだけど、ディズニーのキャラクターのやつとか。
うん、それはなんかいい、
なぜな、なぜか全然ディズニーと関係ないキャラクターのブルーシートじゃねえ、レジャーシートをね。
あ、別のキャラクター。
それまずいだろっていうのを聞いてたりする人、いろんな人がいるんだけど、あの、ちょうどね、僕のね、
はい、
右横と後ろの人、
はい、
ちょうど場所取りしてたね、この横と後ろの人、うん、全然違うグループの人なんだけど、この2つのグループが、
はい、
なかなかね、いい感じのね、このレジャーシートっていうのかな、をね、
はい、
使っててね、
うん、
あすげえなって思ったんだけど、まず後ろの人、後ろの人はなんかね銀色の、
銀色、
銀色、あのちょっと反射する感じの、
あ、はいはいはい、
銀色のやつを使ってたんだけど、
はい、
これねどう見てもね、あの来るときに車に置いてあった車のあの日よけのシェード、
はいはい、
あるじゃんよく、
ありますね。
もうね、あのね、バックミラーのところのさ、ちょっとくぼんでるところあるでしょ、
はい、
あれがあるやつ、
ね、ああもう完璧車のやつですね。
あれ多分ね、レジャーシート、あレジャーシート忘れた、何かない、あここにあるっつって車から持ってきたんだと思うんだ、
急いで持ってきちゃったんですね。
でそれを聞いてる人が後ろにいて、
あ
で右隣の人はもっとすごいよ、
はい、
家からね新聞紙持ってきて、新聞紙引いて、
よくありましたね新聞紙ね。
新聞紙をね家からわざわざ持ってきたみたいだよ。
持ってきたんだ、
うん、
まあ捨てれるし。
そうで新聞紙だってさ、まだね新聞紙なんか引くんだったら、
はい、
あの入り口でさ、ほらあの地図がもらえるよ。
ああ、そうだそうだ、
それ結構大きいのね、
はい、
広げると、
うん、
それ引いてる人はたまにいるの。
あ、そうですね、うん、いうのは分かるな。
新聞紙すげえなと思ってさ、でお母さんが新聞紙引いてここに座りなさいって子供に言うんだけど、
はい、
子供が貧乏くさい貧乏くさいって言って
て、子供の気持ち分かりますね。
もうね、なかなかいろんだいたいね、そのあの何、普通のレジャーシートじゃない感じのやつを引いてる人の、はい、この喋りを聞いてるとだいたいなまってるね。
そうですか、
東北っぽいような訛りの人が多いなって。
ああ、もうじゃ、でもそれはじゃあお家から本当に地方から新聞持ってきた
んだろうね。どこの新聞かまでは見なかったけど、
あ、用意がいいですね。
フル新聞を持ってきてたよ、
うん、
なかなかディズニーランド面白い、いろんな人だからね、パレードの時って結構いろいろ、はい、そういうのをね、
家庭が見えちゃう、
そう、あの人間観察的な部分でもちょっと楽しい、
気になっちゃいますね。
そうそうそう、で僕は あれです、
はい、
やっぱその時ばっかりはちょっと暇な時間ができるじゃん、
うん、待ち時間
で僕とかあの嫁さんはまだほらいろいろさ、あの周り見たりしていろいろ話したりして楽しめるけど、はい、まだ4歳の娘は、
はい、
まあ、ちょっと30分1時間暇潰すのも大変だからっつって、
うん、
iPhone にあのディズニーの動画を入れてって、
お
で、そこでちょっと iPhone で動画見て、映画とか見てました、ディズニーの。
おお、で気分を高めて、
そう、アナと雪の女王とか入れてったんだけどね。
ああ、
入れてったんだよ。あとはあのディズニーランドのなんか DVD とか出てんだよ、いっぱい、
はい、
過去のパレードとかそういうやつとか入れてったんだよ、うんうん、全部いろいろ、
はい、
でいろいろ入ってるのに、あのうちの娘がチョイスしたのが、
はい、
ドラえもんドラえもんもたまたま入ってて、
ドラえもん、
なんでそんだけいっぱいディズニーいろいろ、アナと雪の女王とかも入れてるのに、
はい、
なんでドラえもん見てんだよ。しかもあれだ、大山信代のドラえもん、
ね、あー、いいですね。なんでだろう、やっぱりディズニーばっかりだからちょっと違うもの食べたくな
る。どうしてだろうね、あんまりそのなんでだろうね同じなのかな、ドラえもんもディズニーも一緒かな。
あ、ドラえもんもディズニーランドに いることになってるのかな。
いてもおかしくないのかな。
そうかもしれないですね。
ディズニーで非常に楽しかったよっていう話をとりあえずまずしまして。
結局楽しそうですね。
楽しかった楽しかった。
はい。
で、ね、あとね、もう一回ディズニーランドもう一つ。
はい。
あのさ、今さ、この、うん、夜さ、あ、なんとかっていうイベントで、
は
い、
あのか
もう名前覚えてないんだけどさ、
何ですか、
あの、シンデレラ城にさ、
はい、
あのいろいろ映像を映して、
ああそんなことやってるんですか、プロジェクションマッピング、
そうそうそうそうそう、はい、それをあのシンデレラ城でやるの、
いろいろ
花火が上がったりさ、火がボーってなったりいろいろすごいんだけど、ああで、それをさ、それが抽選なの、抽選であのシンデレラ城の前の席が取れる、
あ、遠くからも見れるけど、
そうそうそうそう、
いいところの場所を
前の方は見れるっつって、
はい、
でね、ちょうど前から5列目がうち最後のやつで当たったんで、
お、
でそこで見てたんだけど、
はい、
でね、このちょうどね雨が降りそうだったんだ、夜、
はいはい、
でこれやばいよ、これもしかしたら雨でなくなっちゃう、中止になっちゃうかもしれないっつって、
うん、
ドキドキしてて待ってたんだけど、はい、まあ、ちょうど雨も降らずどうにかね、
お、
ショーは始まったのよ、
はい、
でずっと最後の後半ぐらいでね、あの嵐のシーンがあるの、
あ
ら、あの雨となんか、はい、雷とみたいなシーンがあって、
うんうん、
ちょうどそのシーンが始まったと同時に雨がちょっと降ってきたんだよ。
お、すごいリアリティがある。
すげえ、ディズニーランドの効果はすごいなと雨も降らすんだみたいな。でショー終わった時にはちょっと止んだりしてね、
あ、すごい
面白かったなっていう
持ってますね、
はい、ディズニーランドの話終わり、
はい、お疲れ様でした、
あとね、ちょっと今週ちょっと面白かった、あの江住真紀子さんの話って知ってる？
何ですか？知らないです。
あの江住真紀子さんが、
はい、
あのほらママ友とのいじめがどうのこうのってブログで書いたっていうのが一時話題になってて、
そうなんです。
でそれ書かれちゃった相手のお母さんたちが、いや違う、実は江住真紀子さんの方が逆に加害者なんだよなんていう、また週刊誌に書いたりとかっていうちょっと件があったのね。
あ、
で江住真紀子さんの元マネージャーがある告白をしちゃって、はい、ちょっと今話題になってるのね。あの長嶋一茂さん、
はいはい、
合ってる？
長嶋一茂さん、長嶋、
あの息子だよ、息子
さん、
息子だよ、はい、ね、そこの長嶋一茂さんの嫁さんがどうも対立してるグループのリーダー格だったと、
は
い、で、あの江住真紀子さんがその当時のマネージャーに指示をして、
はい、
なんかね、スプレーで、うん、その長嶋一茂一家が海外に旅行に行ってる間に、
はい、
スプレーでこの門とか壁とかに落書きをさせたと、
うん、あ、マネージャーさんに、
そう、アホバカバカ息子みたいなことを書かせた。それが2012年末ぐらいにある、新築したばかりの、
はい、
家にそのことをしたせたんだって、うん、
はい、
でちゃんとなんか10万円ぐらい の, そのペンキ代スプレー代をマネージャーに渡してやらしたみたいなことを、ま、はい、マネージャーが今それを告白しちゃってるんだ。当時やらされたって、そういうことやらされたって、申し訳なかったっていうのを告白しちゃってるのね、
は
い、
うん、
でそんなので話題になってて、うん、僕ほらそういうのちょっとちゃんとなんかワイドショーとかそういう話があるとちょっと一回見てみたいタイプだから、
はい、
どれぐらい話題になってるのか見てみたいタイプだから、
うん、
ガラポン TV っていうのがうちありましてね、
あ、そうですね、
皆さんご存知の通りに、
そうだそうだ、
365日24時間いつでも過去の、違うな、3ヶ月分、過去3ヶ月分、
はい、
24時間、8チャンネル分を常に録画してくれてるという夢のマシン、
うん、
ガラポン TV っていうのがあって、もうこれさえあればですよ、江住真紀子というキーワードを打つだけで、
はい、
江住真紀子さんに関わる番組が全て出てくると、3ヶ月分、
そうです ね,
ね、こんな夢の機会でもう江住真紀子っていうことキーワードで、検索したんですよ、
はい、
で意外とね、あんまりねやってるとこなくて、
あ、そうです
で、ね、いくつか出てきたのがね、
うん、
サンデージャポン、これでちょっとやってたらしいのね、
サンジャポか、そ
う、あとグッドモーニング、グッドモーニング、テレビ朝日系の朝のワイドショーだね。
うーん、
でね、ワイドショーとかでねやってるの、その2出てきたのはその2つぐらいだったのよ。
ああ、そんなに騒がれてないですね。
意外と騒がれてないんだなと思ってね。
ああ、
でその次に出てきたのが、
はい、
番組のタイトルが、
うん、
私の何がいけないのっていう江住真紀子さんが司会をやってる番組ですよ。
ああ
私の何がいけないのっていう番組が出てきました
タイトル出てきちゃった。
そう、ちょっと面白かった、それが面白かったって話
その番組では喋ってない、
喋ってないでしょ、当然
ってない
でしょ、なかったことになってるでしょ、そんな話は一切ございませんだと思いますよ。
そんなこと起こってたんですね。
そうでね、あと、まあ、そんな話があって、
はい、
あとね、もう一つ、これどうしようかな、喋ろうかどうか悩んでるんだけど、
はい、
あのね、 ちょっと、じゃあ、ちょっと軽くね、軽く話させてね。
はい、軽く。
酒井さんはこれを聞いてどう思うかってのだけ教えて。
はい。
あのね、僕はコンビニ行ったんです。
コンビニ
。コンビニに行って、
はい、
飲み物と、ガムを買ったの。飲み物とガムを買った。
はい。
で、それ二つだけでね、500何十万円って言われたのね。
おー、200円ぐらい。
かなって思うでしょ？
かなって思いますね。
で、500何十万円、僕もよくわかんない。まあいいかと思って、
はい。
払って、
うん。
そしたら、レシートくんないんだ。だから、ちょっとね、頭の中で、あれちょっと高いなって思ったから、
はい。
そうだ、レシートもらえますかって言って、レシートもらったの。
はい。
で、パッと見たら、もうジュースとね、ガムしか買ってないんだけど、その上に、おでん、なんたか、みたいなのが二つ三つあるのよ。
おでん
持ってないし、買ってないし、仕事中食べたくないし、みたいな。
そうですね。
うん。なので、まあ、すぐにレジに、それパッと見て、もうおでんって書いてあったから、すいません、つって。多分これ違うと思うんですけど、つって。だね、その店員は、レジ打ってた店員が、多分ね、ずっとね、レシート渡してないんだよ。一切。だからレジのところにレシートが山になってるの。出てきたのそのままにしてあるから、
はい、
で最初店員も違うの渡したと思ったんだろうね。
あ、はいはいはい、
で探してあれあれって合ってるんだよ、うん、ちゃんと僕が買ったジュースとかまあそれに乗ってるから、
はい、
合ってるんだよ、
うん、
だからなんかでおそらくおでんが打たれたのがキャンセルしないで打っちゃったみたいな感じなんだと思うね。
前の人のやつに。
そうそうそう。まあでもしょうがないじゃん、それはね。
はい。
で、いや、多分それ合っててこうだと思うんですよって話をしたら、
はい。
ああ、そうですね、と。
うんうん。
で、なんか、レジを打ち直す。まあちょっと多分あんまり慣れてない人なんだと思う。レジとかにね。しょうがない、それはね。で、ちょっとお時間かかってもよろしいですかって言われたの。
はあ。
でも、まあしょうがないじゃん、ほら。
うん、
そこにはね一回変キャンセルしてマイナス打ってまた打ち直してとかやるのかなと、うん、
はい、
まあ、それ多少時間かかる、それはもう全然いいですよって、
はい、
間違いないでやってくださいみたいな気持ちでね、
はい、
いいですよって言ったのね、うん、その店員がね、
はい、
僕の次に並んでた人のレジを打ち始めるのよ。
ああ、
ね、でね打ち始めて、はい、
うん、
それが終わってお待たせしましたって言われたのね。
ああ、
いや、ちょっと違うだろうと僕としては。
はい、
レジは2つあって、
うんうん、
1つにも店員1人いるのよ。もう1つの方にもね。
あ、いるんだ。
いるのよ。で、はい、ただ1人レジやってた。
はいはい。
で、僕が店員だったら、
はい、
次に待ってるお客様を、あ、申し訳ございません、隣のレジでお願いできますかと、
はい、
いうか、もしくは僕に対して、
はい、
ね、今迷惑をかけてしまった客に対して、
はい、
すみません、今ちょっとこちらのお客さん先にちょっと処理させてもらってよろしいですかと、レジ打たせてもらってよろしいですかと、
そうですね、
一言言ってから、
うん、
許可もらってからそっちやっちゃって後からゆっくり間違わずに、
はい、
だと思うの。だったら僕わかる。
そうですね、
だけどその点言ったのはちょっとお時間かかっても大丈夫ですかと。
あ、
で、僕はその返金とかの作業が慣れてなくて分かんなくてちょっと戸惑いそうだから待っててねだと思ったのが、次の客やるってちょっとなんか違わねえみたいな。
その後また並んじゃったらどうするんだろうって感じ、
ね、だずっと僕は永遠待たされるんだろうね、きっとね。暇になるまで、そのコンビニが暇になるまで。
あ、
どう思う？僕はさすがにそれは何の文句も言わずに待ってたけど、
はい、
なんかちょっとそれで言うのもちょっとなんかせこいじゃん。なんか
そうですね、言えないけどあれあれとは思うと思いますよ。
あ、そっちで待たされんの？僕迷惑今かけられてるのにみたいな。
そうですね、
そ
っちのミスなのにとは思いますね。
待たされんだみたいな。そこでなんかって思ってね。
結局でもその自分で処理の仕方が分からなくて。
ではなかったよ、全然。
そんなことはなく。
そう、その後普通にレジを一回、最初ね、なんかね、
はい、
なんか頭で適当に計算して、金返そうとしたから、
うん、あれ
いや、ちょっと、一回、一回、ちょっと、あの、レジ、あれしようよ、つって。一回、一回、あの、返金して、もう一回、一回、じゃあ、さっきのお釣り一回返しますわ、つって、返して、やったんだけど、うん、はい、僕もわかんなくなっちゃうしね。
あ、そうですよね。
そうそうそう。これがさ、ほら、1円が違ううんぬんだったら別にどうでもいい。まあ、めんどくさいなってのもあるから、
はい。
いいし、さっき言ったさ、うん、次のお客さん、あ、じゃあこちらのお客さん先にちょっとレジ打たせてもらっていいですかって言うのが全然、あ、いいですよって、
はい、
ね、その後ゆっくりやってって、うん、間違えずにやってって気持ちになるけど、
うん、ね、逆に、うん、 ね、その竹内さんが一回間違われて、うん、で間にじゃあ3人ぐらい入っちゃったらそれこそなんか分かんなくなりそうなもんなんです
よ、ね、分かんない。だから問題、まずさ、そのレシートを渡してないのがもうアウトじゃん、その店員さん。
そうですね。
だってレシートを渡して基本渡しますと、渡したことで、うん、要はコンビニの責任はそこで回避ですってことじゃん。
そうですね。その確かめてくださいよ。
お客さんが受け取った後に捨てるかどうかはお客さんの自由だから、レジの横にあの不要なレシートはこちらへってボックスが最近あるわけじゃん。でしょ、
うん、
だから多分ね、コンビニのそのお店のルールとしては必ず渡してねえだと思うんだ、おそらくね、
はい、
そこをやってるんです、その店員は、うん、そっからもう大体間違ってるんだよね。
まあ新人さん
な
ん
ですかね。新人、多分新人じゃないよ。
あれ
多分新人じゃないよ、
まあ、レジの消去の仕方は知ってるぐらいの、
そう、それぐらい。別にあの、ね、ほらトレーニング中とかそういうのも貼ってなかったし、初心者マークみたいなのもなかったし、
そうか、そうか、
いうことで、ね、もうそういうことがあるとさ、ちょっとさ、あの、よっぽどそこじゃなきゃいけない時以外はさ、はい、そのコンビニちょっと行きたくなくなっちゃうよね。
まあちょっとその店員さんのところには並ばないかもしれないですね。ね、
なんか逆にさ、そこでさ、すごく丁寧にさ、されたら、はい、あ、じゃあこれからもそのお店に行こうって。
そうです
ね。いう気持ちになる、逆に。
ある程度コンビニの店員さんって、そんなに人数多いわけじゃないから、顔見知りじゃないけど、あ、またこの人だっていうことよくありますよね。
そう。だから。なるほどね。
うん、覚えちゃうよな。まあ、
めったに行かないコンビニだからよかったんだけど。
あ、そうでしたか。
ということでございまして、酒井さんの意見も聞けたので、エンディングいきたいと思います。
はい。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
先週ね、
はい、
僕がほら車買いたいって話をしたじゃないですか。
はい、何でしたっけ。アウトランダー。
アウトランダーは今乗ってるんですけども、
はい、
次に買い替えたいなと思ってるのがアウトランダーの PHEV っていう、
うん、電気自動車のやつ。
電気自動車なんだけど、自分で発電するよっていうコンセプトのやつですよ。
はいはい。
まあ、プラグインハイブリッドってやつなんだけど、
うん、
それをちょっと今悩んでてっていうことで、先週のね、はい、土日で、まあ、先々週からこれ配信から考える先々週の土日で、試乗してきました。一泊二日の試乗ってのができて、
はい、
やっぱね、静か、すごい静かな。
あ、音は、
音が静か。あと、基本、もうこの何バッテリーで、
はい、
モーターで動くのね。
うん、
もう、うんとね、100キロ出してもモーターだけで動いてる。
あ、
高速で。で、はい、よっぽど何か誰かを抜かそうと思って孵化した時とか、うん、よっぽどバッテリーがもう数パーセントになった時じゃないとエンジンかからないのよ。
エンジンかかることもあるんですね。
うん、で、バッテリーが、まあ、そんなにでかいバッテリーは入ってないから、
はい、
ね、フル充電で、カタログ上60キロ走る程度のバッテリーが積んであって、
はい、
で、実際走るとね、50キロぐらい、要はエアコンとかもつけるから、
はいはいはい、
50キロぐらいでゼロになるかなって感じだったんだけど、
うん、
まあ、ほぼ数パーセントになった時に初めて このガソリンでエンジンがかかる。
あ、それも試しましたか。そ
うで、要は電気自動車だと、もうそこで演出して終わっちゃうでしょ。
そうですよね。
で、ガソリン車だと、もうずっとエンジンで動くのが、
はい、
このハイブリッド、プラグインハイブリッドっていうのは、このエンジンをできるだけ使わない。だけど、うん、バッテリーなくなっちゃったらエンジンを初めてかけて、エンジンで走って、このバッテリーの方も同時に充電するよと、
うん、
いうようなものなわけですよ。
はい。
でね、やっぱりね、本当にギリギリまでエンジンかかんないのね。
ああ、そうですか。
で、エンジンかかったとしても、
はい、
静か、かな、
えー。
ものね、正直なとこ、いつエンジンかかって、いつバッテリーのモーターだけ動いてるかっていうのが、
はい、
あのね、表示されるからわかる感じで、されなきゃ分かんなかったかな。
あら、少なくとも車内はすごく静かなんですね、うん、
よっぽどね、踏み込めば、
はい、
まあ、それなりエンジン動いて踏み込めばそれなりに音するんだろうけど、
はい、
なんでだろうね、併用してるからあれなのかな、エンジンもそんなに音を出すほど回転してないとか、そういうことなのかなとか、いろいろ思ったりするんだけど、
はい、
まあ、とりあえずはね、最適、はい、車としての性能としてはすごくいいなって思うの。
うん、良さそう。
あと、ほら、充電。このプラグインハイブリッドのいいのは、はい、最近ハイブリッド車って多いのよ。うん、だけど、そういうのって、ハイブリッド車っていうのは、
はい、
両方積んでるんだけど、エンジンとモーターと両方積んでるんだけど、
うん、
充電ができない。
あ、そうなんですか。
充電ができないやつ。
プリウスみたいなやつ？
プリウスみたいなやつで、プリウスでもね、プラグインハイブリッドって出てて、
あ、そうです
か。で、プラグインハイブリッドのプラグっていうのは結局充電ができるようなの、電気自動車みたいに充電ができる、はい、
うん、
だから、要は充電できるような施設とか家でそういう設備つければ、
はい、
要はバッテリー満タンの状態でスタートできたり、
はい、
外でも充電できるから、時間があるとき、場所があるときは充電して、はい、電気でできるだけ動きましょう、
はい、
ことができるっていう、
うん、
それはすごく経済的だぞという
、うんうん、
で、何かちょっと遠出した時にそういう設備ないところでもガソリンさえ入ってれば、
ああ、そうか、
エンジンかかるから安心。要はね、電気自動車乗ってる人たちの大変が、遠出した時にドキドキしてしょうがないっていうのね。
うん、どこにその充電ステーションあるんだろうと思いますよね。
そうそうそう、だからすごくいいとこ取りをしている感じの車ではあるのよ、
うん、ではある
っていうような話を先週したんで、ここまで先週の話だ
、はい、の実際乗ってでも静かでよかった、
乗ってよかったぞって話と、
はい、
あとね、リスナーさんからいろいろ意見くださいよっていうお話、先週してて、
はい、
いただきました、いっぱい。
あら、
やっぱね、車好きな人とかいろいろ経験してる人がいて、
うん、
結構ね、長文でいただいたりして
る。 ありがたいですね。
本当にありがたい。全部紹介できないんだけど、またこれ、はい、もしかしたら来週、岩田さんと来週また喋れたらちょっとこれお話するかもしれないけど、
はい、
ね、一つね、あったのが、
はい、
どなただったかな、これぜひ試してくださいって書いてあったのがあるんだよな、
うん、
これかな、
はい、
KAKI さん、カキさんってお読みしていいのかな、という方からいただいたお便りで、
はい、
ですね、クルーズコントロールはアイサイトがおすすめですっていうお話をいただいた。要はスバルが出してる、はい、要は前の車衝突する前に止まるよとか、
ああ、ありますね、
うん、もしくは高速とかで、
はい、
一定速度で走りたい時に前の車を見ながら、
うん、
同じ車間距離でずっと追っかけていくみたいな、アスケル、アクセル、アクセル、ね、アクセルを踏まなくてもってい
う
やつですよ、
うんうんうんうん、
アイサイトって、まあ、一番最初にそういうのやったのがスバルで、
あ、
アイサイトってのはもうこれはすごいんだ、
はい、
で、アウトランダーにも、ね、似たようなのがついてて、
あ、そうですか、
Eアシストってのがついてるんですよ、
うんうんうん、
でね、これ、カキさんからもこのぜひこのスバルのね、 アイサイトを体験してみてからの方がいいんじゃないっていうお話をいただいて、もういろいろね調べたの、
はい、
したらね、ね、やっぱね一長一短あって、はい、アイサイトって結局ねカメラが2つついてて、
はい、
カメラで見るのね、
うんうん、
そうするとあの夜とか、
うん、
あとちょっとなんていうの霧がかかってる時とか、
あ
ちょっと要はんカメラであくまでも見るから、
はい、
あのちょっと見づらいと判断しづらい時があるらしい。
ああ、それはオンオフできたりするんですか？
あ、それはもうあのもうね判断できないって判断もう車が分かったら今判断できませんよって表示が出るんだって。
あ、そうなんですね。
だからそこら辺は安心なんだけど、うん、それに対しその代わりね、はい、その代わりアイサイトっていうのはあの人とか。車だけじゃなくて人とか自転車っていう小さいものまで全部判断して
る。ああ、それは安心ですね。うん、
で、このアウトランダーについている e アシストっていうのは似たような機能があるんだけど、これレーダーで見てるの。
はい、ああ、カメラじゃない。
そう。で、レーダー見て見てるから、
はい、
基本小さいもの、人とか自転車とかは判断できない。
あ、そうなんですか。
その代わり、要は霧がかかってたり夜だったりしても比較的車に対しては判断してくれる、
うん、大丈夫
っていう要はいいところもある。
うーん、
あとは若干安く作れるっていうのもあるんだって。
へ
え、値段もそんなに高くないの、いいアシストって。例えばオプションで考えたとしても、
うん、そうですか、うん、
でいういいところ悪いとかって、
うん、
でどうしようかなと、
あら、
いう話なんだけど、はい、でもね僕一個思うのは、確かにねこのねアイサイトはいいんだけど、
はい、
あのね結局さ、要はアイサイトがやってるのは目で見て、前を目で常に見てカメラで見て判断するわけでしょ。
そうですね。
それって人間がやってることと一緒でしょ。
まあアシストしてくれてるのかな。
でしょ、人間がやってることと同じことを機械がやってくれてるわけじゃん。
はい、二重 で
先に気づいて早く判断してくれるっていう考え方でしょ、う
ん、はい。
で、アウトランダーの方式はレーダーだから、例えば夜とかちょっと人間の自分の目で見てもちょっと見づらいものでも、うん、レーダーで見てくれる可能性があるでしょ。
あ、そうか、例えば霧の中とかで急に曇ってきちゃって見えづらくても大丈夫なのか。
そうそうそうそう、って考えると自分の目では判断できないことを代わりにやってくれるってなるとレーダーなのかなって気がする。
あ、確かにそうですね。
まあ人とかね自転車が判断できないのはちょっときついけどね、まあ、一番いいのは、ね、うん、両方ついてるでいいんだよ。
あ、
カメラもついててカメラでも見るし、うん、レーダーでも見るしってなると本当はいいんだろうけど、
そうですね、う
ん、それにやっぱりいろいろ研究が必要だったり、あの、まあ、金額的な部分もっていうのでね、なんかそんなのもあるんですよ、うん、まあほら結構長くなっちゃって僕は怒られちゃうから。
いや、悩みますね。
悩んでるっていうのだけ伝われば、と言いながらね、ある程度もう
固まってますか。
これを買ってこうしたいなとは思ってはいるんだけどね。
ああ、そうですか、うん、
ね、
次買うなら私も電気自動車にしたいので。
ああね、だから今悩みどころだと思いますよ、だから今買うんだったらハイブリッド、
はい、
電気自動車は行かずにハイブリッド行った方がいいです。
まあ春に買っちゃったんですけど ね、
あね、
普通のガソリン車を ね、
ね、でも燃費いいでしょ今の
いいです ね、 ガソリン車ね、20キロ超えます普通に走って
ね。だから俺、うん、アウトランドなんかあれだよ、あの併用してっていうか、あのガソリンだけで動いてるときは、
はい、
カタログ上で19とか。
ああ、いいですね。結構大きい車ですよね。
大きい四駆だからね。
あ、そうだ、四駆でそんなに走るんだ。そう、
バッテリーやら何やら積んでるからすげえ重いんだって。だから逆に重いから、
はい、
あの走りは安定はしてくれる。
ああ、
っていうメリットも
飛んだりしない。
そうそう、まだ長くなっちゃうから
ね、
ということでございまして、はい、まだまだこのね、あの、はい、電気自動車今どうなのと、要は今、このアイサイトとこの e アシストっていう方式で僕は今こう思ってんだと言ったけど、
はい、
いやお前違う、竹内間違ってるぞ、ちょっとまだ早まるなとあの僕ちょっと大きな買い物なんで、これもう400万超えの買い物なので、
はい、
ちょっと皆さんからね、本当に車に詳しい方とかね、
はい、
いるでしょ、いるでしょ、そこのちょっと普段メールとか一切しないあなたです、あなたちょっとぜひちょっとアドバイスください。いろんな方の意見を聞きながらね、
はい、
ぜひだ周りに買った人がいるよとかそういうのも含めてぜひお便りいただければなと思います。いうことでございます。坂井さん、じゃあ告知をよろしくお願いします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からのお便りを募集しております。竹内さんのお悩みに対するお便りも大募集でございます。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 つづりは sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p sonnaip です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報をつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com でございます。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそんなことないっしょのページに飛んでいただきますと右側にメールの投稿フォームがございますのでこちらからもメッセージをお待ちしております。さらにそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない pSONNAIP で検索してください。こちらのチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということでございましてよろしくお願いいたします。
はい、
残念ながらですね、今週もですねノー編集で、
残念ながら、
はい、お送りしましたんでね、
はい、
変な間が空いていたり、言い間違えていたりですね、
ありますね、
たくさんあったかと思いますけども、
思いますけれども、
まあ、これも、ね、ポッドキャストの良さだと思ってそれも含めての、ね、ポッドキャストですから、
ポッドキャストの良さ、
そう、ポッドキャストの良さ、
生放送とかじゃなくて、
違う違う、ポッドキャストでもう、なんていうのかな、特にほらスポンサーがすごいついてるとかじゃないから、
はい、
ある程度この気軽に収録して気軽に配信できるっていう良さです。
気軽にね、
そうそうそう、これはあれですよ、例えば地上波のね、
はい、
ラジオ放送とかだとね、やっぱりこのスポンサーついてたりするんで、なかなかやっぱりこのやっぱり閉じったりしたらやばいわけですよ。
ああ、もう気合が入ってるわけですね。
そうですよ、もうだあれですよ、多分1時間番組とかも、はい、5時間6時間収録したやつで、そこからもうすっげえ面白いやつだけをつまんでつまんでつまんで1時間にプロのやつはやってると思います。
そんなことないと思いますよ
いやいや、もう彼らはお金もらってやってるわけですから。
いやいやいやラジオはね、
うん、あんなね、どんなにね芸能人とかね、アナウンサーとあんなに流暢に喋れるわけないんで。
いやいやいや、プロですか。
いやいやいや、もう絶対ね、もうね、もう24時間ぐらい収録したやつをつまんでつまんで1時間ぐらいにやってる。
そんなことないでしょ、
まあ、それでも若干ね、
はい、
とちったりしてますからね、彼らプロでありながらね。だもうよく分かってないね、いうことで、はい、ね、でもあれだよね、なんかほら深夜番組とかさ、オールナイトニッポンとかさ、
はい、
ジャンクとかさ、
はい、
深夜番組ラジオ聞いてるとさ、ゆる、うん、いよね喋り方は。
ああ、やっぱりそれ深夜に合わせてるんじゃない、
ゆったり喋ってるよね、
うん、
僕もゆったり喋んなきゃいけないと。
いや、いいですよ、普段通りでお願いします。
じゃあ普段通りでいきたいと思います。
はい、
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
坂井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。話題独占イカオヤジ、あったが大将イカオヤジ、なかなかイカすぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は信じることです、私は信じます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。